今日はお読みいただきましたこのヨハネの福音書の13章からですね、キリスト者の成熟とはという、そんな題でメッセージをお取り次ぎするように導かれています。最後の晩餐の箇所でありますけれども、とともに、今日ですね、週報をご覧いただいて、いただくことができますでしょうか。ここに、記されていますのは、印刷させていただいたのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵と、トライコニオンというカタカナの小型になっているテーブルに座っている、そういう晩餐の絵が あるわけですけども、こんなことも紹介させていただきながらと思っています。どうやら実際のところはですね、この13章の最後の晩餐はこのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたようなテーブルについてというよりも、むしろトライコニオンというユダヤ の伝統の食べ方、テーブル、そこで食事を晩餐をしたであろうという、そういうところからもご一緒に、メッセージを、そのことを通して初めて開かれる、そういうメッセージもご一緒に、受け取らさせていただきたいと願っています。このトライコニオンというこのテーブルなんですけども、確かにですね、ああこういう形で、ユダヤの人たちは食事をしてたのかっていうことが開かれるとですね、このことを受け取ると、今まで、ちょっと聖書の箇所を読んでもこれ納得できないなという箇所も開かれてくるっていうような、そんなことも確認できたらと願っています。早速そんなことをと思っているんですけども、皆さん、私たちは聖書にですね、ある罪深い女性がイエス様に近づいて、イエス様の足元に近づいて、涙でイエス様の足を濡らして、そして髪の毛でその泥を、ほこりを拭い、口づけし、香油を注いだというような、そんな箇所あるのを知ってますよね。どうでしょうか、そういう絵っていうのをこの手法に紹介させていただいたダ・ヴィンチの最後の晩餐のようなテーブルっていうと、ちょっとかなり違和感がありますよね。足元に女が近づいてきてっていう、涙でっていうふうにこう言うと違和感があるように思うんですけれども、でもこのトライコニオンというようなこの絵のテーブルであるならどうでしょうか。ちょっとルカの福音書の7章、ルカの福音書の7章の36節から39節をお開きいただけますでしょうか。ルカの福音書の7章の36から39、お読みしますね。ルカ7章36節から。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その家に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の上で食卓についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足をうならし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰で、どんな女であるかを知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていた。最後の晩餐のテーブルでしたら、ちょっと違和感がありますけれども、 このトライコニオンというテーブルの元であるなら足が投げ出されてと、不自然ではないのではないでしょうか。なるほどと。そしてですね、この36節に食卓に疲れたというふうにもここで記されていますが、そもそもこの食卓に着くという表現は横たわったというふうに訳すのがふさわしい言葉が使われています。そして、主人の招きで客人が来た時っていう、その家のしもべが当然すべきことはどうであったかというと、まあ、この女がこのしたように、足のほこりを拭い去って洗ってあげてというような、それは当然のもてなしであったわけであります。もちろん、涙で、そして髪の毛で拭うというようなことは別でありますけれども、当時道は舗装されているわけではありませんので、歩くと本当に足が汚れるという、そういう中でお客様が来られた時には足を洗って差し上げるというのはむしろ当然のことっていう、けれどもこの時の状況はどうかというと、イエス様のことを快く思わず、本当の動機を隠して、自らの家にイエス様を招いたパリサイ人たちは、当然のもてなしさえむしろしなかったと、非常に失礼な対応をしたというようないうことであるわけであります。傲慢や偏見というものは時に人をそんな態度へと追いやっていくことがあるようであります。ヨハネの福音書の13章に戻りますけれども、そうした中でですね、まさにここには本番の2000年前になされた最後の晩餐のことが記されているわけですけれども、この時もですね、当然のもてなしをするものがなかったので、どうかというとイエス様は立ち上がられて、そして一人一人の弟子の足を洗われたと、3節4節にそのことが記されています。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれ、弟子たちの足を洗われたって。そんなことであるわけであります。あと、この最後の晩餐の準備はどのようにされたのかっていうことをちょっと見ておきたいと思うんですけども、そのことについては皆さん、今度ルカの22章、ルカの22章の1節から13節をご覧いただいてよろしいでしょうか。22章の1節から13節をにします。さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祝いが近づいていた。最初立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って宰相たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。さて、杉越の子羊のほぐられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わした。ここからですよね。ペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。 どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水がめをはかんでいる男に会うから、その人が入る家にまでついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に吸い腰の食事をする客間はどこかと、先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。それで彼らは吸い腰の食事の用意をしたと言います。そんなふうなことで、どのように用意をしたのかというと、ここでですね、8節、ここに記されています8節に、イエスはこう言って、ペテロとヨハネを使わしてと命じてと。で、町に入ると水がめを担いでいる男の人に会うから、であったらそのまま家まで何も言わないでついて行って、それから家の中に入ってから先生が弟子たちと一緒に食事の、吸い腰の食事の用意をしたいとおっしゃっておられます。どこでしょうかって、そう言いなさい。通常はですね、男性が水がめを担ぐことはありません。よって、この彼らはおそらくエッセネ派といわれる、宗教団体の男性であったであろうと。エッセネ派って聞かれたことあるでしょうか。司会写本というイザヤ書の写本が発見されましたけれども、そのように本当に一文字一文字書く度ごとに身を清めてと神の言葉を写していった、そういう人たち、本当に敬虔な人たちであるわけですけど、おそらくこのエッセネ派の人たちであっただろうと。なぜ部屋の中までついていってとイエス様は語られたのかというならば、すでにパリサイ人や律法学者たちはイエスを殺害しようと狙っていましたから。ですから道の途中でですね、イエス様が、私の主人がどこでっていうふうに、私はキリストの弟子なんですけれどもなんて言うと、誰が聞いてるかわからないと。そういうことの上に何も言わないで部屋に入ってからと。ということはエッセネ派の人たちは、ニコデモもパリサイ人でありましたけれども、イエス・キリストを認めていましたが、エッセネ派の人たちもキリストを否定していなかったということが、こうした記事から分かるわけでありますけれども、でもう一つですね、申し上げたいと思うんですけれども、ルカの福音書の14章をお開きいただいてもよろしいでしょうか。ルカの福音書の14章1節から11節、ルカの福音書の14章の1節から11節、ここを、読ませていただきたいと思いますけれども、イエス様の語られた例えが記されています。この例えの中ではですね、招かれた人々が上座を選んで座っている様子を見てですね、それに気がついたイエス様は、その宗教指導者たちに対して一つの例えを語られたというような、そういう箇所ですね。14章の1節を読みします。ある安息日に食事をしようとして、パリサイ派のある指導者の家に入られた時、皆がじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水晶を患っている人がいた。あえてこの状況を作ったんですよね。そうした中で、7節に飛びますけれども、 招かれた人々が定座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には定座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。してないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は漫才の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですと。まあ、この漫才の中で面目を施すことになるというのも、実はこの最後の晩餐の、ダビンチが書いたようなテーブルではなくて、このトライコニオンというそのテーブルのゆえに、こうイメージできるものっていう。定座とありますけれども、定座というのはですね、陳さんちょっと映してもらってもいいですかね。映りそうですか。手法でいうとこのトライコニオンという絵ですけれども、右側が入り口としますとね、こちらが入り口としますと、定座というのはこの奥の方ですね。奥の方が定座で、あるわけであります。そして、そこには、まあ、使用人が、あるいは一番序列の低い人が座るという、そういう席で、じゃあ家の主人はどこに座るのかというと、家の主人は、この上座の方の、一番手前奥から2番目の席ですから、丸1、修法に、皆さんの修法には丸1と記させていただいてますけれども、丸1のところに主人は座る、体を横たえる、主人と書いていただいて、じゃあ奥のですね、右側一番この手前側ですけど、一番右側はどんな人が座るのかというと、それは主人に一番愛されている人が座る席。2番目は主人に一番愛されている人が、じゃあ3番目、丸三の席ですよね。丸三、修法、ここには絵がありませんけども、修法には丸三と書いてますが、丸三の、席には、どんな人が座るのかというと、招かれた客人、あるいは最も大切な人が、すなわち主人の横の席ですよね、席に立ったようであります。そんな背景、そんなふうな背景の中で、ですからこの絵で見ますと、イエス様は、この左側の下から2番目の奥から2番目の席に座っておられたということですよね。そんな中で、そうした時にですね、皆さん一番、丸2ですけれども、イエス様の右側にこの時座った弟子、誰だと思いますか。主人から一番愛されるものが座る席って一番下のところですね、誰かというと、ヒントは、それは自らをですね、主に愛されている弟子というふうに表現した、それはこの福音書を書いたヨハネがそこに座っていただろうというふうに言われています。ヨハネの福音書の13章の方に書いていただけますか。ヨハネの福音書の13章の方に書いていただいてですね、13章の21節から、ヨハネの福音書の13章の21節からちょっとお見せしますね。 ヨハネの福音書の13章の21節、これを読むと、まあ、ヨハネだということがわかるということでありますけれども、イエスはこれらのことを話された時っていう、私を裏切ろうとしている者がいますということですよね。これらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた、こういう席の中でという。で、なお弟子の一人でイエスが愛しておられた者が、これ自分のことなのでヨハネとは書けなくて、イエスが愛しておられたという表現をヨハネは使っているわけですけれども、イエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのかを知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った、主よ、それは誰ですか。イエスの胸近くにというふうに、記されているわけですけれども、審査また写してもらってもいいですかね。ですから一番、左の席のこの下側のところ、右側はこのヨハネであった。じゃあ皆さん、丸三のところですけども、イエス様の左側に座ったのは誰だと想像されますか。最も大切な人、あるいは客人をもてなす時に、っていう席ですけれども、右側はヨハネで、じゃあ左側3番目の席は誰か、誰と想像されるでしょうか。ペテロ、けどもそうではなかったんですね。ヒントは、私がパンをちぎって渡す人だって、主が渡すことのできる人だったんですね。ヨハネの13章の26節を見ていただけますか。ヨハネの13章の26節、誰か聞いてみろと言って、ペテロがヨハネに、イエス様の右に座していたヨハネにペテロが尋ねた時に、イエス様は26節、イエスは答えられた、それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取って、イスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。一番大切な人、客人をもてなすところに座ったのは、招かれたのは、実はイスカリオテのユダであったということであります。ここに皆さん一つのメッセージがあります。すでに自分を売ろうと決めているユダをイエス様は最後まで愛された、愛しておられたということであります。先ほどご一緒させていただいたルカの福音書の22章の3節には、さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った、ユダは出かけて行って宰相たちや宮の守衛長たちと、どのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談したっていう、記されていますけれども、ですからこの最後の晩餐がいざ始まったこの時ですね、イエス様はこの時すでにユダが自らを裏切ることを知っていた上で、そして一番大切な人、客人を招く、その自分の左側の席へとユダと招かれたわけであります。それはユダを問い詰めるわけでもありませんでした。まあユダここに座りなさいと言って、ユダところでお前よくも私を、この私を売り渡したな、私が知らないとでも思ってるのかと、 いうのはそういうことではありませんでした。この時も最も深い愛を注ごうとして、そこにはイエス様のユダに対する許しと愛が、祈りがあったわけであります。願わくはこの時にでもユダが心を開いて、そして悔い改めることができるように、父を助けてください、そんな祈りの中で。けれどもユダはですね、自分は正しいことをしているんだって、そういう思いだったでしょうか。あれだけ私は主に尽くしてきたのにっていう、私ではなくイエス様はマリアを評価するんだからって、マリアを評価するなんてって、13章ですけども、この12章ではどんなことがあって、ラザロを蘇らせてくださったことに感謝する、あのベタニアのマリアが自分の結婚のためにと用意していたその香油の壺を割って、そして、一気に注ぎかけてと、それを見たユダはなんと無駄なことをするんだ、300万円のこの香油を貧しい人に施していくことができたならばっていうのは、イエス様は何とおっしゃったかって言ったら、マリアは私の葬りの用意をしてくれたのです。私よりもイエス様はマリアを評価した。この女のしたことは記念として残るであろう。他にも解釈としてはですね、イエス様がなかなかメシアとしてイスラエルをローマ帝国から解放するメシアとして立ち上がらないからっていう、私がそういう状況に追いやれば、ローマ兵に捕らえられても立ち上がらざるを得ない状況に追い込んだならばと、そのためにとも言われるわけでありますけれども、いずれにしても自らを正当化してとの行動でありました。そうした場合には往々にしてですね、私がこうするのはあなたがこうしたから、あるいはあなたがこうしないからというようなことで、私たちは自らを正当化してというようなことでありますけれども、しかしそれは父なる神様の心ではありません。救い主を追いやったり売ることは御心ではありません。どんなことがあっても私たちは自らを神にしてはならない。私がこうやるならばっていう、人を陥れるようなことをしてはならないっていう、神様の技を進められるのは神ご自身という、これらの状況の中で皆さん、最もショックだったのは誰だったでしょうか。この最後の晩餐の時に誰が最もショックだったかって言ったら、それはヨハネとですね、イエス様に招かれて右と左の席に招かれたヨハネとイスカリオテのユダ以外はみんなショックだったんじゃないでしょうか。みんな正直本当のところは右か左の席に座りたかった、右大臣に左大臣にと、お願いに来た、お母さんにお願いに来てもらった弟子たちもいたというような、そういう中でっていう、みんな右か左の席に着きたかった。それでも最もショックだったのは誰かというなら、それはペテロではないでしょうか。なぜなら杉越のこの準備をヨハネと一緒にしなさいと命じられたのは、先ほどルカの福音書の22章で確認をさせていただきましたが、それはヨハネとペテロに対して、ペテロが最もショックだったんじゃないでしょうか。なぜなら ヨハネは愛される者としてイエス様の右側に招かれてっていう。じゃあ私はきっと大切な客人が迎えられる左の側だろうなって。他にも理由を挙げるならば、彼は年長者でもありました。だから他ならぬこの私こそがふさわしいと思って心に思っていたかもしれませんけども、実際招かれたのは自分ではなくてユダであった。どうして？それでですね、ふてくされたところのペテロが座った場所はどこかというと、皆さんどこを想像されますか？イエス様がそうされるならそれでいいやと思って、私はもう証人の席に座るわ。そんな思いだったでしょうか。丸四のところ、一番入り口に近いところのっていう。そうするとイエス様がですね、ペテロ、そんなところに行かなくてももっとこっちに寄りなさいと声をかけてくださるかなという期待もあったかもしれません。しかもそれもありませんから、いよいよふてくされて、なんだイエスなんてという思いになったかもしれません。それにですね、この中で誰かが私を裏切る者がいると言った時に、ヨハネの13章の24節でありますけれども、23節、弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。これヨハネですよね。ヨハネがついていた。それでシモン・ペテロが彼に合図していった。誰のことを言っておられるのか聞いてみろ。ペテロが聞いたっていうのはヨハネの正面だったんです。入り口の正面だったんですね。正面だから、ペテロはヨハネに、主に聞いてみてくれっていう、この末席だったから、あの尋ねること、ヨハネに聞いてみてと尋ねることが可能だった。そういう背景であります。本当にこの時ですから、誰も立ち上がって足を洗わないというような中でですね、本当に気まずい空気がこの時流れていたと思います。そしてふてくされてしまっているペテロっていう、ですからそんなペテロですから、いくら末席に座ったからといってイエス様の足を、ましてや弟子たちの足を使えるものとして洗うことができるはずがありません。故にイエス様は立ち上がって足を洗い始められた。ペテロはどんな気持ちだったでしょうか。申し訳がないっていう、そういう気持ちが生じなかったということはないと思います。でも、私がやります、ごめんなさいって、本当だったらそう言うべきところでしょうけれども、私がやりますとも言えなかった。でもその末席を選んだのは自分であって、自分であってっていう。ですから、ペテロはこの時自分の心固くなさ、罪深さ、罪そのものを見せられたと思います。なんとかイエス様の気を引きたい、末席だったらペテロそんなところに座らなくてもと言ってくれるんじゃないかっていう、面白くない、ふてくされてっていう、そんな結果的には男らしくない不甲斐なさっていう、そういう自分自身っていう。けどもこの時ペテロは自分ではどうしてもそのプライドの壁を崩すことはできませんでした。その壁を越えることはできませんでした。故についに自分の番となったわけであります。その時の反応はどうであったかというと、ずっと洗ってペテロの番になったと聖書は 6節。こうしてイエスはペテロ、シモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。今は分かりません。決して私の足を洗わないでください。自分の番になったときに、決して、洗わないでくださいというふうに、ごめんなさいとは言えなかったわけであります。それでイエス様が、洗わなければ何の関係もなくなってしまうよとおっしゃられたので、慌てて、ペテロは、では、手も頭もと、こう、語ったわけでありますけれども、イエス様が洗わなければ何の関係もなくなるとおっしゃられた意味はどのような意味か、ごめんなさい、洗わないといけない、私が立ち上がって、そういう思いもないわけではなかった。そして中で、この洗わないなら関係がなくなってしまうとおっしゃられたそのイエス様のペテロに対する思いは何か。ペテロ、もっと素直になってということでありました。本当に、この出来事は彼の生涯にとってこれ以降本当に印象深いことだったと思います。ペテロはそもそもあなたこそ生ける神の御子キリストですと告白した器であって、そしてその告白をイエス様が受け取ってくださって、ペテロ幸いだ、それをあなたに示したのは神様だ、そしてあなたの告白の上に私は教会を建てる、それは黄泉の力も滅ぼすことはできない、ペテロ幸いだと、ペテロ、やがてお前は教会を代表するリーダーとなっていく、そういう器だって、人を導く人の上に立つものになっていくんだよっていう、まあ、そういう意味でもっと素直になってという意味でありました。一度抜いた、あるいは抜きかけた剣であっても、まずいと示されたら素直にその剣を鞘に収めて愛を生きるものでありなさい。私が来たのは使えられるためではなく、使えるために来たんだよ。イエス様はペテロにそのように語られたわけであります。私たちの生涯、全ては主の御手の中であります。生ける神様の語りかけを聞かせていただきながら、愛物であらせていただきましょう。お祈りいたしましょう。それぞれそのところを神様の前に祈りを捧げさせていただきましょう。